高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。そして、高分子材料のエキスパート、トロイさんです。トロイさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、スージーさん。今週は、持続可能な高分子、樹脂材料の未来を開く、多様な技術革新に焦点を当てていきます。特に、リサイクル技術の進化、バイオベース材料の開発、そして AI がもたらす新素材発見の可能性が大きな注目を集めています。
リサイクルも AI も、私たちにとって非常に身近なテーマになってきましたね。具体的にどんな動きがあるのか、とても興味があります。それでは、早速詳しく見ていきましょう。
はい。持続可能性への取り組みが加速する中、高分子、樹脂業界は革新的なソリューションを次々と生み出しています。
まず最初のニュースですが、プラスチックのリサイクルに関する新しい認証規格が発表されたそうですね。
はい。SCS スタンダーズが科学的リサイクル施設向けの新認証フレームワーク、SCS004 を発表しました。これは、これまでリサイクルが困難だったプラスチックの処理を検証し、責任ある運用と透明性を確保することを目的としています。
ガタキリサイクルプラスチックとは、具体的にどのようなものですか？
例えば、パイロリシスや回重合といった技術で、複雑な複合プラスチックや汚染されたプラスチックを、より小さな分子に戻すプロセスを指します。この認証により、ブランドはリサイクル素材含有量に関する主張の信頼性を高め、消費者からの期待に応えることができるようになります。
信頼できる認証があることで、私たちも安心してリサイクル製品を選べますね。今後の普及に期待したいです。科学的リサイクルについては、アメリカのプラスチック業界からも注目すべき動きがあるそうですね。
そうなんです。米国のプラスチック業界が、科学的リサイクル施設を廃棄物管理施設ではなく、製造施設として法的に分類するよう、規制当局に強く働きかけています。この分類変更が実現すれば、施設の商業化と許認可プロセスが大幅に加速されると期待されています。
それは大きな変化ですね。なぜ製造施設と分類されることが重要なのでしょうか。
廃棄物管理施設として扱われると、より厳しい環境規制や複雑な許認可要件が課され、運用コストも高くなりがちだからです。製造施設としての分類は、科学的リサイクルを新しいプラスチックを作るプロセスと同様と位置づけ、投資を促進し、プラスチックの循環経済を加速させる狙いがあります。
規制の変更がイノベーションを後押しする可能性があるのですね。インドでは、AI を活用したポリマー新素材の開発が進んでいるというニュースですが、これはどんな内容ですか？
はい。AI 駆動型ディープテックスタートアップのノバイテマテリアルズが、ケムビラスペシャルティーケミカルズと提携しました。インド国内でポリマー産業向けの特殊化学品の開発から商業化までを一貫して行うエコシステムを構築するそうです。
AI がどのように新素材開発に貢献するのでしょうか。
ノバイテの生成 AI プラットフォームは、分子設計から合成経路の予測、材料特性のシミュレーションまでを迅速に行います。これにより、研究開発期間を数年から数ヶ月に短縮し、物理的な試験コストも大幅に削減できるというのです。
AI の力で、新素材が驚くほど早く生まれるようになるのですね。続いては、再生材やバイオベースの複合材料に関するニュースですね。
はい。インターフェイシャル社が独自の連続ダブルベルトプレス技術を駆使して低コストながら高性能な再生およびバイオベース複合材料を開発しています。特に輸送、建設、医療など幅広い分野での優れた機械的性能が注目されています。
低コストで高性能な再生材料というのはとても魅力的ですね。どのような特徴があるのですか？
この技術は、天然繊維を強化材として利用し、軽量化と持続可能性を両立させています。バイオベースの難燃性ポリマー材料も開発しており、環境負荷の低減と安全性向上を同時に実現している点が画期的です。
環境に配慮しつつ、私たちの生活の様々な場面で役立つ材料が生まれるのは素晴らしいです。私たちの健康や食の安全に関わる重要なニュースですが、PFAS フリー素材のイノベーションが加速しているそうですね。
そうです。医療技術や食品包装分野で、 PFAS を含まない代替材料の革新が目覚ましい進展を見せています。シェル、BASF、ケマーズ、ダイキン、ダウ、デュポンといった大手化学企業が開発を主導しています。
PFAS は永遠の化学物質とも呼ばれ、規制が厳しくなっていますよね。どんな代替品があるのですか？
ポリマー加工除剤、撥水性屋外繊維、界面活性剤など多岐にわたりますが、特に食品包装では紙や段ボール向けの耐油コーティング、飲料缶やファストフード容器向けの特殊コーティングで PFAS フリー製品が登場しています。これらのイノベーションにより、消費者はより安全な製品を享受でき、企業は持続可能性目標を達成できるようになります。
環境にも健康にも良い製品がどんどん増えていくのは嬉しいニュースですね。熱硬化性樹脂のリサイクルは難しいと聞きますが、分解、リサイクル可能なエポキシ樹脂が開発されたそうですね。
はい、研究者たちがフタル酸無水物から誘導されたデュアル機能性液体硬化剤を用いた科学的にリサイクル可能なポリマーネットワークを発表しました。これにより、炭素繊維強化プラスチック、CFRP などの高性能複合材料も効率的にリサイクルできるようになります。
熱硬化性樹脂が分解してリサイクルできるというのは画期的なことですね。どういう仕組みなのでしょうか？
特定の条件下で重合したポリマーネットワークが分解され、元のモノマーやオリゴマーに回収可能になります。さらに消化プロセスでポリマー成分を効率的に分離できるため、高純度の材料回収と貴重な炭素繊維の再利用が期待されます。
これまでの廃棄物問題が大きく解決に向かう可能性を秘めているのですね。続いてはまた熱硬化性樹脂に関するニュースですが、 ACS ポリマーズ OU 氏から強固なバイオベースビニログウレタンビトリマーが発表されたと聞きました。これはどんな材料ですか？
はい、リーイソソルビドとフルフラールという植物由来のモノマーから強固なバイオベースビニログウレタンビトリマーが開発されました。これは熱硬化性樹脂の優れた機械的特性と熱可塑性樹脂のように再加工可能な特性を兼ね備えています。
熱硬化性なのに再加工できるというのはまさに夢のポリマーですね。
その通りです。ビトリマーは過強構造を持ちながらも熱を加えることで結合が交換され、成形し直したり修復したり最終的にはリサイクルしたりすることが可能です。低い活性化エネルギーで再加工できるため、加工自由度が高く、自動車や航空宇宙など幅広い分野での応用が期待されています。
環境に優しく、しかも高性能で再利用もできる、持続可能な社会への大きな一歩となる材料ですね。今週最後のニュースは AI が有機化学にもたらす革新についてですね。
はい、ACS ケミカルレビューズ氏の創設が、有機化学の複雑な課題が AI における概念的、方法論的革新を強力に促進してきたと報告しています。反応予測やメカニズム推論といった分野で、AI が新たなパラダイムを創出しているのです。
AI が化学反応を予測したり、分子を設計したりするというのは、まさに未来の研究室という感じですね。
その通りです。生成分子設計や実験の計画からデータ分析までを自動化する自律型ラボの概念も進化しています。これにより、医薬品開発や新素材設計のスピードが劇的に加速し、人間の研究では見落としがちな複雑なパターンも発見できるようになります。
AI が科学者の能力を拡張し、社会のさまざまな課題解決に貢献する可能性を秘めているのですね。
今週は、科学的リサイクルに関する新しい認証や法改正の動き、 AI が新素材開発を加速させる事例、そして再加工可能な熱硬化性樹脂や PFAS フリー素材など持続可能な高分子樹脂材料の未来を切り開く多様な技術革新に触れることができました。これらの進展は環境負荷の低減と高性能化を両立させながら、私たちの暮らしをより豊かに安全にする可能性を秘めています。
環境問題への意識が高まる中で、高分子樹脂業界がイノベーションを通じて循環型経済への移行を力強く牽引していることを感じました。トロイさん、今週もとても興味深いお話ありがとうございました。
ありがとうございました。スージーさん、
高分子樹脂テクノロジー最前線の時間でした。